新居浜市声の姿勢だより、令和元年2019年5月号録音資料判例。この姿勢だよりの階層はレベル2まであります。録音資料判例終わります。気候の良い、過ごしやすい季節となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは、5月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに、電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、水道局6号の1331、水道局休日夜間6号の1334、ふれあいプラザ3号の2940、内科小児科休館センター 32の5658、消防本部 34の0119、火災問い合わせ 33-6800、 広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成31年3月末日現在、住民基本台帳から人口119,281人、前月比-447人、男57,258人、-209人、女62,023人、-238人、世帯57,573世帯、-37世帯。
今月の表紙は4月27日土曜から6月16日日曜まで、新居浜市美術館で開催中の平山郁夫シルクロードコレクション展で展示されている作品、パルミラ遺跡を行く夜、平山郁夫シルクロード美術館所蔵です。広島で被爆し、生涯その後遺症に悩まされながら筆を持ち続けた平山郁夫の作品や、夫婦で収集したシルクロードの装身具、工芸品などを展示しています。ぜひご覧ください。今月号の主な内容を紹介します。1、多様化する決済方法。2、危険な空き家になる前に適正な管理を。3、市政ニュース。3-1、ご活用ください、総合防災マップ。3-2、軽自動車税の減免申請手続きをお忘れなく。3-3、購入しませんか、防災ラジオ。4、市議会だより。5、休日診療カレンダー。ゴミ休業日、今月の納付。6、お知らせ。6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。6-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。6-3、各種のお知らせ。7、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。8、保険の窓口。8-1、 乳幼児コーナー 8-2 その他 9 新居浜の玉手箱ボリューム6新電車宅積野工区とその周辺施設 10 新館案内終わりの挨拶。
1多様化する決済方法。キャッシュレス決済の時代到来。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年を前に、決済・支払いに現金を使わないキャッシュレスの時代が日本でもいよいよ本格化しつつあります。今回はキャッシュレス決済について基本的なことを簡単に説明します。決済サービスの種類は多様化・複雑化しており、分類などが明確でない場合があります。キャッシュレス決済は大きく分けて次の3種類の支払い方法があります。決済手段、プリペイドカード前払い、デビットカード即時払い、クレジットカード後払い。特徴、プリペイドカードは利用金額を事前に入金しておき、入金した分だけ使う。デビットカードは銀行口座を登録しておき、カードを使うと銀行口座から即時に支払われる。クレジットカードは銀行口座を登録しておき、後日決められた期日に口座から支払われる。代表的なもの、プリペイドカードはスイカ、パスモ、ワオン、エディ、iTunes ギフトカード、Google Play カードなど。デビットカードは SMBC デビット、伊予銀行デビットカードサービス、姫銀 JCB デビットカードなど。クレジットカードはビザカード、マスターカード、JCB カード、イオンカードなど。メリット。プリペイドカードは利用する金額だけチャージできる。使いすぎることがなく、お金の管理がしやすい。デビットカードは、銀行口座があれば、誰でも持つことができる。ただし、年齢制限あり。銀行口座に入っている金額以上は利用できないため、お金の使いすぎを防げる。クレジットカードは、事前にチャージする必要がない。翌月一括払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払いなど支払い方法を選べる。デメリット、プリペイドカードはチャージが面倒。一度チャージしたお金は払い戻しできない。デビットカードは利用できる店舗が限られる。クレジットカードはカードを作る際に支払い能力の審査がある。審査に通らない場合は作れない。一括払い以外は手数料が発生する。支払い能力を超えて使いすぎる可能性がある。キャッシング機能があるため安易に借金できてしまう。その他、プリペイドカードは振り込め詐欺などお金を騙し取る手口で利用されることがある。安易にカード番号を教えたり、指示された番号にチャージしないようにしましょう。デビットカードは悪用されると登録口座に入っている金額全部が盗まれる危険性がある。カードの管理は厳重にしましょう。クレジットカードは悪用されると高額な買い物をされたり借金されたりして、カード会社から高額な請求が来る危険性がある。カードの管理は厳重にしましょう。安易な利用は×。賢く使おう。キャッシュレス決済は便利なサービスですが、うちでの小槌でも金のなる木でも何でも買える魔法でもありません。利用すれば必ずチャージの残高が減ったり、決められた方法による支払いをする必要があります。クレジットの分割払いやキャッシングには利息や手数料もつきます。安易な利用は避け、賢く使いましょう。お問い合わせは消費生活センター電話65-1206までどうぞ。
2、危険な空き家になる前に適正な管理を。空き家の管理は所有者などの責任です。空き家も資産です。所有者や 管理者の責任で適切に管理しなければなりません。定期的に確認して破損箇所は修繕し、老朽化した空き家は除去するなど、問題が発生する前に適正な管理をしましょう。事故が発生した場合、損害賠償請求を問われる可能性も。空き家の屋根瓦や外壁などが飛散により、通行人に直撃する事故が発生した場合、所有者などに数千万円という高額な損害賠償責任を問われる可能性があります。トラブルになる前に早めの対応を。将来空き家になったり、相続が発生した時のために、所有者とその親族で活用方法、賃貸、売買、除去など、や誰が管理するのかを事前に話し合いましょう。相続が発生した際に、法務局で所有権移転登記を行うなど、将来、権利関係によるトラブルが発生しないよう事前に防ぎましょう。適切な管理を行わずに放置すると、老朽化が通常よりも早く進行するので、定期的なメンテナンスが必要です。修繕が困難になった建物は、賃貸や売却も困難になり、除去するしかなくなりますので、そうなる前に修繕、賃貸、売買など早めに対応しましょう。老朽化して危険な空き家の除去費用の一部を補助します。安全安心な生活環境の確保、および良好な地域景観の保全を図るため、老朽化して危険な空き家の除去にかかる費用の一部を補助する制度があります。補助金の額、補助限度額80万円、補助率、補助対象となる経費の 80%、事前調査の申請、受付期間、5月7日火曜から6月7日金曜まで、募集件数10件、申し込み件数が10件を超える場合は、緊急性の高いものから補助を行います。補助を受けるには、要件を満たす必要がありますので、詳細は建築指導課、電話65-1273までどうぞ。
3. 市政ニュース 3-1 ご活用ください。総合防災マップ。市内で各種災害が発生した場合の被害想定及び危険箇所などを掲載した総合防災マップが完成しました。当マップはリスクマップと啓発情報を一つにまとめた冊子です。災害から命を守るために、自分の住んでいる地域にどのような災害が想定され、どのタイミングでどのような避難行動を取ればよいかなどを、この防災マップで確認してください。配布場所、防災安全課、市役所3階、各支所、各公民館、交流センター、お問い合わせは防災安全課、電話、65-1282までどうぞ。 3-2 軽自動車税の減免申請手続きをお忘れなく。障害者の皆さんの社会参加を積極的に支援するため、次の通り軽自動車税の減免を行っています。対象となる車両2輪を含む4月1日現在で障害者等が所有する車両1人1台。ただし、知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者の場合は、その人と生計を一にする人が所有する車を含みます。対象となる用途。1、障害者等本人が運転する場合。2、障害者等と生計を一にする人が運転する場合。3、障害者等のみで構成される世帯の人を常時介護する人が運転する場合。ただし、2と3は障害者等の通学や通院、なりわいのためにもっぱら使用するものに限ります。減免申請の手続き場所、市民税課、市役所2階。申請に必要なもの、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、 いずれも平成31年4月1日以前交付のもの。運転免許証、個人番号カードまたは通知カード、納税通知書、印鑑、浸透式付加、生計同一証明書、生計をいつにする人が運転する場合のみ、福祉事務所長の証明または扶養関係がわかる健康保険証。なお、申請書を提出する際には、個人番号、マイナンバーの記載が必要です。個人番号カード、または通知カードを持参してください。代理人による申請の場合は、代理人の運転免許証なども必要です。締め切り日、5月24日金曜日。すでに減免を受けている人、減免対象車両が前年度と変更のない場合、申請の必要はありません。前年度中に車の買い替えや標識の変更をした場合は、必ず申請が必要です。軽自動車税の付加について、軽自動車税は4月1日現在の原動機付き自転車、軽自動車、小型自動二輪などの所有者に対して課税される税金です。軽自動車税納税通知書は4月下旬に発送予定です。お問い合わせは市民税課、電話 65-1224 までどうぞ。自動車税減税は対象となる車両用途、減免される障害程度は同じですが、必要書類や手続きが違いますので、東予地方局、課税課、自動車税係、電話 56-1300 代表までお問い合わせください。
3-3 購入しませんか防災ラジオ。好評につき防災ラジオの申し込み受付期間を延長します。購入を希望する人は次の販売場所まで申し込んでください。販売対象者、市内に住所を有する人、本人確認を行うため、免許証などの身分証明をお持ちください。販売価格、期間限定価格、1台3000円、税込み、参考、希望小売価格9000円、税抜き。申し込み受付期間、4月1日月曜日から令和2年3月31日火曜日まで。受付販売場所、ハートステーション新居浜テレコムプラザ店、午前9時から午後6時まで。同日祝、午前10時から午後5時まで。ハートステーションイオンモール新居浜店、午前9時から午後7時まで。問い合わせ、株式会社ハートネットワーク、電話 32-7777。 注意事項、購入の際はお手持ちのラジオなどで設置予定箇所の電波場を事前確認してください。受信環境によっては自己負担による外部アンテナなどの設置が必要になる場合があります。引き渡しまで時間がかかる場合があります。納品次第申し込み順にお渡し予定。お問い合わせは防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。
4新居浜市議会だより。2月市議会定例会、平成31年第1回市議会定例会を2月19日火曜から3月14日木曜まで24日間の会期で開催しました。本定例会では、市長から提出された平成31年度一般会計予算など31議案と議会議案2件を可決しました。2月市議会定例会で決まった主な内容、市長提出文、新たに制定された条例、新居浜市市編纂審議会条例、一部改正された条例、 新居浜市職員の勤務時間およびその他の勤務条件に関する条例など8条例。平成31年度当初予算、一般会計予算492億5909万6000円、特別会計予算286億259万3000円、企業会計予算124億4317万5000円、平成30年度補正予算、公共下水道事業3号、国民健康保険事業、介護保険事業、公共下水道事業4号の4特別会計補正予算、その他、教育委員会の教育長の任命、人権擁護委員の候補者の推薦、議員提出文、議会議案、新居浜市議会委員会条例の一部改正、ライドシェアの導入について慎重に検討し、安全かつ安心なタクシー事業の活性化に必要な諸施策を求める意見書の提出について、お問い合わせは、理事課、電話 65-1321 までどうぞ。
5. 休日診療カレンダー。ゴミ休業日。今月の納付。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時。3日金曜日。八幡の宮原委員。電話 35-1235。4日土曜日、萩生の林外科クリニック 41-0801、 5日日曜日、北内町の田坂外科医院 41-7055、 6日月曜日、松巫子の宮下整形外科内科 45-3833、 12日日曜日、松木町の山内クリニック 31-7717、 19日日曜日、高田の今中クリニック 33-5388、 26日日曜日、土橋の隅整形外科リハビリ科 66-1201、 内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜日、午後8時から午後11時、日曜祝日、午前9時から午後5時、上記時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時、月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時。日曜、祝日、午後6時から午後9時。小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターでご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、 市役所南側、電話 32-5658。 内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。ゴミ休業日。5月のゴミ収集業務、施設の休業日は、1日水曜、5日日曜、19日日曜、26日日曜です。12日日曜は、施設への自己搬入のみ可能です。29日水曜から31日金曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、
午前8時30分から午後4時。今月の納付、固定資産税、前期及び第一期。納期限は5月7日火曜です。軽自動車税、前期。納期限は5月31日金曜です。
6、お知らせ。6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。芍薬祭り、四国最大級の芍薬園、約40種類、約3万本の芍薬の花が見事に咲き誇ります。即売会もお楽しみに。日程、5月上旬から月末まで。場所、芍薬園。無料シャトルバスを運行します。日程、4月28日日曜から5月5日日曜までと、18日土曜、19日日曜。時間は午前10時から午後4時まで随時運行。乗降場、国領川左岸河川敷、新田橋西側。今が旬、カツオ水揚げ量四国一、愛南町カツオ祭り。愛南町のわら焼きカツオたたきの実演販売、愛南町直産市、物産展などを行います。日程、5月18日土曜から19日日曜まで。時間、午前10時から午後4時まで。場所、芍薬園横芝生広場。入場料無料です。和太鼓雷神特別公演。迫力の和太鼓演奏を間近でお楽しみいただけます。日程、5月18日土曜から19日日曜まで。公演時間は午前10時からと正午からと午後2時の3回です。場所、芍薬園横芝生広場。入場料無料です。千寿亭お茶席。日程、5月19日日曜、26日日曜。時間は午前10時から午後3時まで。場所、芍薬園横千寿亭。料金、当日300円、前売り200円。マイントピア別紙にて販売。お問い合わせは、マイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。
6-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。5月の休館日、7日火曜、8日水曜、13日月曜、20日月曜、27日月曜。新居浜市美術館情報。展示会名、没後10年、平山郁夫シルクロードコレクション展。なお、ギャラリートークは参加自由ですが、観覧券が必要です。会場、展示室内。日時、5月19日日曜、午後2時から。河野証券、平山郁夫美術館学芸員。座談会コンサート。聴講料は無料ですが、観覧券が必要です。会場、赤金座多目的ホールほか。日時、5月25日土曜、午後1時から。出演、平山東子、平山郁夫シルクロード美術館副館長、橋本公安、日本画家、大平清、サズ演奏家。サズはトルコ弦楽器です。内容場所、平山郁夫が描いたシルクロードの作品、夫婦で収集したシルクロードの装身具や工芸品、被爆体験に基づく広島小編図、高松塚古墳壁画の模写、西壁女子群像などを紹介します。展示室1、2。日時、4月27日土曜から6月16日日曜まで。観覧料、一般800円。特別割引料金、前売り券、65歳以上の人、20人以上の団体は600円。高校生以下、
高専生を含む各種障害者手帳などをお持ちの人とその介助者1人、各種障害者手帳、証明書などの提示が必要。無料です。展示会名、ここにしか咲かない花、道山峰の津賀桜展。内容場所、道山峰の津賀桜が国の天然記念物に指定されたことを記念して、津賀桜の姿や道山峰の自然、それらを保護する活動について紹介します。市民ギャラリー。日時、4月27日土曜から5月19日日曜まで。観覧料、無料。
6-3 各種のお知らせ。障害者雇用促進セミナー。内容、障害者の就労に向けた支援のあり方について講演。日時、6月8日土曜日午後1時30分から3時30分まで。1時から受付。会場、ウイメンズプラザ3階多目的ホール。定員120人。料金無料。ただし申し込みが必要です。申し込み、ファックスにて申し込み。ファックス 31-2322。申し込み締め切り、5月31日金曜日。お問い合わせは、障害者就業生活支援センター、エール、電話 32-5630 までどうぞ。担当課、地域福祉課、電話 65-1237。新居浜認知症ネットワーク講演会。日時、5月22日水曜日午後7時から。会場、市民文化センター中ホール。内容、注文を間違える料理店の作り方。認知症の方がお世話をします。講師、小国史郎。料金無料。お問い合わせは新居浜市医師会事務局、電話 33-4096 までどうぞ。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。全国瞬時警報システム J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性についてご理解、ご協力をお願いします。日時、5月15日水曜日、午前11時ごろ。訓練内容、J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練。1、上り4音チャイム。2、これは J アラートのテストです。を3回繰り返し。3、コールサイン。レイ、こちらは防災新居浜市です。4、下り4音チャイム。お問い合わせは防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。
光化学スモッグに注意。日差しが強い日には光化学スモッグ注意報が発令されることがあります。発生しやすい状況、日差しが強く気温が高く風の弱い日に発生しやすくなります。遠くの山や建物が霞んで見えにくい日は注意しましょう。注意報が発令されたときは屋外での激しい運動はなるべく避けましょう。目や喉に刺激を感じた場合は洗顔、うがいをし屋内で安静にしてください。症状が良くならないときは医師の診察を受けましょう。被害を受けた人は環境保全課または最上保健所までご連絡ください。発令情報を得るには、注意報の発令は防災行政無線、テレビ、ラジオ、メールマガジンやホームページ、 ツイッターなどでお知らせします。携帯電話をお持ちの人は、市のメールマガジンの登録をお勧めします。登録料、情報料は無料ですが、通信料は使用者の負担となります。お問い合わせは、西条保健所、電話 56-1300、または環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
七、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。国民と共に歩まれた平成の30年。宮内庁侍従職監修。住友を破壊した男、岩邸号伝。江上号著。住友中高の祖、岩邸号の知られざる生涯に迫るノンフィクションノベル。もったいないばあさん、川を行く。真珠真理子作。環境のことを子供に分かりやすく描いた絵本、ほか300冊。別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む。第1回、雑誌、東なるの昔話。日時、5月19日日曜、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。講師、坪井俊一郎。元別紙道山文化遺産課長。定員80人。受講費無料。申し込みが必要です。申し込み方法。図書館窓口にて直接または電話にて受け付けております。新居浜読書会会員募集。原文で読書を楽しみませんか。場所、別紙道山記念図書館会議室。年会費、各講座4000円。2部会以上に参加する場合、1部会につき3000円。各講座、読書会、それぞれ月2回、年20回。1、源氏物語、第1、第3火曜。2、北条記、奥の細道、第2、第4火曜。3、英語、マグパイ・マーダーズ、カササギ殺人事件、第2、第4水曜。4、道行き文、さらしな日記、第2、第4木曜。5、今昔物語集、第2、第4金曜日。時間は、午前10時から11時半までと、1の源氏物語、4の道行き文、さらしな日記は、午後1時半から3時まで。申し込みは、随時受け付けております。お問い合わせは、読書会事務局内田まで。電話32-7262です。お話し会、多目的ホール会議室、0から3歳児対象。5月16日木曜、午前10時半から11時まで。幼児対象、5月8日22日いずれも水曜日、午後3時半から4時まで。小学生対象、5月18日土曜、午後2時から2時45分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、5月8日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、5月15日水曜、午前10時から10時半まで。5月の休館日、6日月曜、7日火曜は4月末整理、13日、20日、27日、いずれも月曜日。31日金曜は月末整理です。開館時間は火曜から土曜日は午前9時から午後7時まで。日曜祝日は午前9時から午後5時まで。別紙道山記念図書館の電話 32-1911。ホームページ http://
http://lib.city.niihama.lg.jp/です。
8保険の窓口。8-1乳幼児コーナー対象月齢内容実施日時間場所必要なものの順にお知らせします。3から4ヶ月かかりつけの小児科で乳児一般健康審査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票母子健康手帳。5ヶ月5ヶ月時健康相談。平成30年12月生まれ。5月10日金曜5月14日火曜午前9時半から10時半まで保健センター。母子健康手帳5ヶ月時健康相談アンケート。6から11ヶ月すくすく乳児相談予約制個別相談です。5月13日月曜午前9時半から10時半まで保健センター。母子健康手帳事前に保健センターに電話で申し込み。9から11ヶ月かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票母子健康手帳。1歳6ヶ月1歳6ヶ月時健診平成29年10月生まれ5月22日水曜午後1時20分から2時20分まで保健センター。母子健康手帳郵送している健康審査票。1歳9ヶ月から3歳未満2歳から2歳6ヶ月が望ましい子どもの虫歯予防教室歯科検診フッ化物塗布など5月23日木曜午後1時から2時半まで保健センター。母子健康手帳タオル事前に保健センターに電話で申し込み。3歳3歳児健診平成28年4月生まれ6月5日水曜午後1時20分から2時20分まで保健センター。母子健康手帳郵送している健康審査票。乳児一般健康審査受診票は生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では親子の触れ合いを支援するため絵本などが入ったウッドスタートとブックスタートパックをお渡ししています。
8-2 その他風疹抗体検査予防接種について。令和4年3月31日までの3年間に限り風疹抗体検査予防接種を無料で受けられます。風疹の予防接種は現在予防接種法に基づき公的に行われています。しかし公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は抗体保有率が他の世代に比べて低く約80% になっています。そのため令和4年3月31日までの期間に限り昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風疹の定期接種の対象者とします。定期接種とは予防接種法昭和23年法律第68号第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種です。対象者の人はお届けするクーポン券を利用してまず抗体検査を受けていただきます。抗体検査の結果十分な量の抗体がない人は定期接種の対象となりますので予防接種を受けましょう。医療機関での風疹の抗体検査や風疹の予防接種を希望する場合は各医療機関にお問い合わせください。予防接種は当日の体調や基礎疾患などで 受けられない可能性もあります。また、接種後、副反応が発生する恐れもありますので、必ず医師と相談してください。お問い合わせは、保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
9. 新居浜の玉手箱、ボリューム6。新田社宅、住野校区とその周辺施設。
市史編纂室では、新居浜市に関する古い資料を調べています。あなたのご自宅にも、古写真や古文書などが眠っていませんか。皆さんからの情報をお待ちしています。
新居浜の玉手箱を見た市民の皆さんから、たくさんの情報が寄せられています。今回はその中から貴重な写真を紹介します。写真の説明。昭和40年5月に撮影された新田社宅の写真です。写真の中央に整然と並んでいるのは、住友金属鉱山株式会社の新田社宅です。その南、左に見える大きな洋風の建物は、川口新田クラブと呼ばれた社員の福利厚生施設。その西側には、自供舎の建物があります。国領川を挟んだ対岸には、当時では珍しかった大型レジャー施設、近鉄センターが見えています。撮影者は、住野地区在住の80代の男性で、20代の頃に撮影したものです。子供の頃から慣れ親しんだ山の上から撮った風景も、今では随分変わりましたが、この時見た風景は、今でも心に焼き付いているようでした。お問い合わせは、市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
10. 新刊案内。録音図書。1. 幕末史。半藤一利著。CD 14時間45分。果たして明治は維新だったのか。幕末の志士たちは何を目指していたのか。日本が大転機を遂げた25年間の時代の流れを平易かつ刺激的に説く。帯文より。2. 私の履歴書。伊藤正敏、味の素会長。伊藤正敏著。CD 2時間36分。命の根源であるアミノ酸に直接関われる仕事だと思い、味の素に入社した。カップスープ、マヨネーズ、冷凍食品などを手掛け、海外まで展開した根源にいつもあったのは、美味しさへのこだわりだった。3. 愛媛新聞俳句、2019年3月号、愛媛新聞社、全1巻 CD1 枚、3月9日、10日、16日、23日、30日、掲載。4. 声の姿勢だより、5月号、全1巻 CD1 枚。5. 写経だより、5月号、CD1 枚。6. テープマガジン、158号、全1巻、テープ。7. 恋するハンバーグ、佃はじめ食堂。山口栄子著、全8巻。最高に美味しくて、人情味あふれる、下町の洋食屋物語。食堂のおばちゃんの昭和のお話です。8. 令和切り抜き帳5月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。元号の変更に伴い、今月より、平成切り抜き帳から、令和切り抜き帳に名称変更いたします。9. 録音広場5月号。夫人の友社、ほか、CD1 枚。 点訳図書1市政だより5月号全1巻2国豊かにして義を忘れ井上久志塚公平著全2巻県提出井上久志塚公平漁師の劇作家としての対談劇や映画に関することから生い立ちまで過ごしやすい季節ではありますが体調を崩さないようにお気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。